雪だるま。3。おい、番頭さん。まったく誰もこの男のところへ訪ねてきたことはねえかどうだか。もう一度よく考え出してくれねえか。と、半七は番頭に聞いた。さあ、私はどうも思い出せませんが。それでも私の留守の間に、誰か来たことがあるかもしれませんから、女中どもを一応調べてみましょう。番頭は下へ降りて行ったが、やがて引っ返してきて、去年の暮れの28日に、隣町の豊吉という飾り職人が一度訪ねてきたのを女中の一人が知っている。ただし、その時は、陣右衛門は留守で、豊吉はそれぎり訪ねてこないということを報告した。その豊吉というのはどんな人間だい？以前は小博打などを打ってあまり評判の良くない男でございました、と番頭は説明した。しかし去年の春頃からすっかり硬くなりまして、商売の方も身を入れますので、この頃は懐都合もよろしいようで、11月には品川のおまさという女郎を受け出して仲良く暮らしております。いくら品川でも女一人を受け出すにはまとまった金がいる。たかが飾り職人が半年や1年稼いでも、それだけの金ができそうもねえ。何か金主があるな。そうでございましょうか。金主はきっとこの陣右衛門だ。もう大抵わかっている。しかしこのことはめったに言っちゃならねえぞ。この南京玉は俺が少しもらってゆく。半七は一つかみの南京玉をたもとに入れて、信濃屋からすぐに隣町の裏長屋を訪ねると、飾り職人の豊吉は繭の跡の青い女房と長火鉢の前でねぎまの鍋をつつきながら酒を飲んでいた。おい、飾り屋の豊というのはお前か？そうでございます。豊吉はおとなしく答えた。少し用がある。そこまで来てくれ。どこへ行くんでございます？豊吉の目はにわかに光った。まあ、何でもいいから、番屋まで来てくれ。すぐに返してやるから。いけませんよ、親分。と、彼は早くも半七の身分を悟ったらしかった。私は決して番屋へ連れて行かれるような覚えはありませんよ。何かの間違いでしょう。強情だな。まあ、素直に来いというのに。ぐずぐずしているとためにならねえぞ。だって親分、むやみにそんなことを言われちゃ困ります。私はこれでも堅気の職人でございます。なるほど。以前は御禁制の手慰みなんぞをやったこともありますが、今じゃすごろくのサイコロだってつかんだことはありません。まったく堅気になったんでございますから、どうかお目こぼしを願います。まあいいや。そんなことは出るところへ出て言うがいい。何しろ、お前に用があるから呼びに来たんだ。俺が呼ぶんじゃねえ。これが呼ぶんだ。彼の目の前へつかみ出したのは、かの南京玉であった。それを一目見ると、豊吉はもう何にも言わないで、すぐに長火鉢の引き出しを開けた。普段から忍ばせてある勝節小刀をその引き出しから取り出して、彼はそれを逆手に持って立ち上がろうとするとき、半七のつかんでいる南京玉は、青も緑も白も一度に乱れて彼の真っ向へさっと飛んできた。 目つぶしを食ってひるむところへ、半七はすかさず飛び込んで、その刃物を叩き落とした。ねぎまの鍋のひっくり返った灰神楽の中で、豊吉はもろくも縄にかかって、町内の地震盤へ引っ立てられた。やい、豊、てめえ、手向かいをする以上は、もう覚悟しているんだろう。正直に何もかも言ってしまえ。てめえは、信濃屋に泊まっている陣右衛門と、どうして近づきになった?と、半七はすぐに吟味にかかった。別に近づきというわけじゃありません。去年の暮れに一度訪ねてきて、何か手文庫の錠前が壊れているから直してくれというので、宿屋に見に行きましたが、あいにく留守で、こっちも忙しいので、それぎり行きませんが、その陣右衛門がどうかいたしましたか?しらばっくれるな。さっき南京玉を見たときに、てめえはどうして顔の色を変えた?さあ、ありていに申し立てろ。手前、なんで陣右衛門を殺した?他にも同類があるだろう。みんな言ってしまえ。でも、親分、無理ですよ。なんで私が陣右衛門を。今も言う通り、たった一度しか会ったことのない男を、なんで殺すはずがあるんです。察してください。と、豊吉はあくまでも抗弁した。まだそんなことを言うか。俺が無理か無理でねえか。南京玉に聞いてみろ。と、半七は睨みつけた。てめえがいつまでも強情張るなら、俺の方から言って聞かせる。あの陣右衛門というやつは、正直な田舎者のように化けているが、あいつは確かに偽金使いだ。豊吉の顔は、愛のようになった。どうだ、図星だろう。と、半七が畳みかけて言った。あいつが南京玉を買い集めているのは、偽金の金に使うつもりだ。あいつらのこしあえる偽金の地金は、貧乏どくりのかけらを細かにすりつぶして使うんだが、それがこのごろはだんだん上手になって、小さい南京玉をぶっかいて地金にするということを、俺はかねて聞いている。それも一軒の店で、一度にたくさん買い込むと人の目につくので、田舎者のふりをして方々の店から少しずつ買い集めていたのに相違ねえ。てめえは飾り屋だ。あの陣右衛門とグルになって偽金をこしらえる手伝いをしたろう。どうだ、これでもまだしらを切るか。豊吉はまだ黙っていた。まだ言って聞かせることがある。と、半七はあざ笑いながら言い続けた。てめえはいい女房を持っているな。あの女はいくらで品川から連れてきた。その金はどこで都合してきた。てめえたちが一年や半年、夜の目も寝ずに稼いだって、女郎なんぞを受け出してくるほどの金はできねえはずだ。その金はみんな陣右衛門から出ているんだろう。ここまで問い詰められても、豊吉はまだ強情に口を開かないので、彼をひとまず番屋につないでおいて、半七はさらにその女房を呼び出して、彼の家へ普段近しく出入りするものを調べた。その結果、同じ職人の源次と勝五郎、四ツ谷の酒屋、播磨屋伝兵衛、青山の下駄屋、石坂屋吉兵衛、神田の金物屋、大宮九郎右衛門、麻布の米屋、千倉屋長十郎の6人を召し取って、いちいち厳重に吟味すると、果たして彼ら一同凶暴の偽金使いであることが明白になった。雪だるまの底にうずめられていた陣右衛門は、 上州太田在の生まれであるが、今は一定の住所もないのである。彼らが南京玉を原料として作り上げた偽金は、もっぱら一分金と二分金とで、それを江戸でばかり使っていると発覚の早い恐れがあるので、仁右衛門は田舎者に化けて、旅から旅を渡り歩いて、巧みにそれを使っていたのであった。それにしても、仁右衛門を誰が殺したのか、それはまだわからなかった。